こんにちは。今回はですね、オープン AI の新しい AI、オペレーターについてちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。
これ、単に質問に答えるだけじゃなくて、ユーザーの代わりにウェブ上で行動するっていう、そういうエージェントなんですよね。
ええ、そうなんです。
で、情報源としては、流星さんのブログ記事。実際にチャット GPT プロユーザーとして、試験された体験が元になってます。
ええ、非常に参考になるレポートでしたね。
ですよね。で、今日の目的は、この行動する AI、オペレーターが、一体何者で、どう動いて、何ができるのか。そして、この記事から見える、将来性とか、課題ですよね。そこを理解することです。
はい。
特に、行動するっていうコンセプト。これがなんか新しいなと。
そうですね。2025年の2月末時点だと、まだチャット GPT プロユーザー限定ではありますけどね。
ええ。従来の AI が、質問応答だとしたら、オペレーターは代理行動。例えばなんかチケット予約とか買い物、こっちが指示したら勝手にやってくれるみたいな、そういうイメージですかね。
まさに、そのイメージで合ってると思います。
では、早速確信に。オペレーターは人間みたいにブラウザを操作する AI ということでしたけど、具体的には、どういう仕組みになってるんでしょうか？
はい。その鍵はですね、CUA。コンピューターユージングエージェントモデルっていうものなんです。
CUA モデル。
これは GPT-4 を最新のモデルをベースにした、OpenAI 独自のモデルでして、文字通り見て考えて行動するっていうこのサイクルを、実行します。
見て考えて行動する。
そうです。まず GPT-4 ビジョンで画面をこう画像として認識するんですね。
はいはい。
で、次に強化学習。っていう技術で最適な次の操作。クリックするとか、文字を入力するとか、そういうのを計画して。
なるほど。
最後に、それを、クラウド上にある仮想のブラウザで実行すると。そんな感じです。あと自己修正能力もあるので、なんかエラーが出てもそこから学ぼうとはしますね。
へー。つまり、特定のウェブサイトが用意してる、その API みたいな裏口を使わないで人間と同じように画面を見て操作するから汎用性が高いと。そういうことですね。
おっしゃる通りです。
しかも自分の PC で動くんじゃなくてクラウド上で動いてその様子がストリーミングで送られてくる。
ええ、そうです。テキストでの指示とその画面のイメージ。つまりマルチモーダルで動くので理論上はどんなサイトでも操作できる可能性があるわけです。
なるほどね。
オープン AI としては、将来的にはチャット GPT 本体に統合したり、この CUA モデル自体の API を公開したり、ということも、考えているようです。
API 公開まで、そうなると開発者もいろいろ作れそうですね。
ええ、応用が広がるだろうと期待されていますね。
で、その、行動するっていうのが、やっぱり一番興味深い点ですけど、具体的にはどんなタスクができるんでしょう？ブログ記事にもいくつか例が上がってましたよね。
ええ、ありましたね。結構日常的なことから、ちょっと複雑なことまで。例えば、複数のサイトを見比べながら旅行の計画を立てて、そのまま予約までしちゃうとか。
ほほう、それは便利そう。
あとはネット通販。記事だとインスタカートとかセフォーラの例が出てましたけど、商品を選んでカートに入れて、さらに無料送料にするにはあといくらですよ、みたいな提案までしてくれるとか。
へえ、気が利きますね。
他にも、情報検索してリスト化する。例えば、近所の歯医者さんを探すとか、物件選びとか。あとは、就職活動なんたで、フォームに入力するのを代行してもらうとか。ちょっと面倒な作業ですよね、そういうの。
なるほど。つまり、ウェブ上で検索して、選んで入力してっていう一連の操作を、自動化してくれるってことですね。
はい。本質はそこだと思います。
それはすごく魅力的ですけど、でも万能ってわけでもないんですよね。龍瀬さんのブログにはなんか面白い失敗談もあって、タイピングテストをやらせてみたら全然クリアできなくて28分も格闘してたみたいな。
あはは、ありましたね、それ。そうなんです。現状はまだ研究プレビュー版、2025年1月公開ですし、プロユーザー限定で月額も、200ドルくらい。結構高いですから。
月200ドルか。
ええ。なので、課題も多いです。市場の反応も結構賛否両論というか分かれてますね。
というと？
一部のタスク、例えばセフォラでの買い物とか、オープンテーブルでのレストラン予約とか、 そういうのがうまくいったっていう報告もあって、 AI エージェントの未来に期待する声もある一方で、
一方で
やっぱり動作が遅いとか、人間がやった方が早いみたいな、あとはエラーが結構多いとか、 UI 操作がぎこちない、カレンダーの日付を選ぶのが下手とかですね。
ああ、なるほど。
コストが高いっていう指摘も当然ありますし、あと画面表示もなんかスムーズな動画じゃなくてコマ送りみたいに見えるっていう記述もありましたね。
ポテンシャルは感じるけど、まだまだ発展途上で実用にはハードルがあると。
まさにそういう段階ですね。
技術的な制限とか、あと安全面での配慮みたいなものもあるんですよね。
はい、もちろんです。まずサイトによってはアクセスを拒否されることもあります。記事ではレディットの例が挙げられてました。
ああ、なるほど。
あとやっぱり複雑なウェブサイトの UI だと混乱してしまってうまく操作できないことも多いようです。それに結局のところログイン操作とか最終的な購入の承認とかは、エラーが出た時の対応とかはユーザー自身がやる必要があるんですね。
まあ全部お任せとはいかないわけですね。
そうですね。あとオープン AI が公開しているシステムプロンプト、つまり AI への基本的な指示書があるんですが、そこにはちゃんと安全策が組み込まれていて。
というと、
例えば有害なタスク、まあ違法なこととかそういうのは最初から拒否するように設定されてたり、購入とかお金が絡むような重要な操作は必ずユーザーに最小確認を求めるとか。
はいはい。
あとキャプチャ認証、私はロボットではありませんみたいなやつですね。あれは AI には解けないので人間に任せるとか、そういうルールが決められています。
なるほど。ちゃんと安全には配慮されてるんですね。ところでオープン AI って他にもディープリサーチっていう自動リサーチ機能とか、オワンプロモードっていう高度な推論モードとか、いろいろありますよね。
ありますね。
これらと今回のオペレーターが連携したらどうなるんでしょう。なんかもっとすごいことができそうな気がするんですが、例えば市場分析みたいな複雑なワークフローとか、仮説を立てて、オペレーターが関連情報を集めてきて、それをディープリサーチが要約して、みたいな。
ああ、それは十分考えられますね。非常に面白い視点だと思います。個々のタスクを自動化するだけじゃなくて、もっと大きな、例えばビジネスプロセス全体を自動化していく、そういう方向につながる可能性は、十分にありますね。
おお。
それに先ほども少し触れましたが、オープン AI はこの CUA 技術の API 公開を予定しているとのことなので、そうなれば開発者コミュニティがさらに多様な連携とか思いもよらない応用を生み出していくんじゃないでしょうか。まあバイトダンスとか Google とか他の企業も類似の技術を開発しているという話もありますから、競争によって技術がさらに磨かれていくことも予想されますね。チャット GPT がそうだったように、ユーザーからのフィードバックを受けて改善していく、そのループが重要になりそうですね。
さてここまでオペレーターについて見てきましたが、これらが聞いている皆さんにとって何を意味するのかというところですね。
はい。
要するにオペレーターは AI が単なる情報提供者から実際に行動する実行者へとその役割を広げる、まあ大きな一歩と言えるんじゃないかと。ウェブ上の面倒な作業を代行してくれる可能性を秘めている。ただ、現状はまだ発展途上で課題も多いと。
そうですね。これは今までどちらかというと受動的なツールだった AI がもっと能動的な私たちのデジタルパートナーへと変わっていく、その可能性を示していると思います。単に効率が良くなるという話だけではなくて、セキュリティの問題とか、あるいはそもそも私たち人間がコンピュータとどう付き合っていくべきかということについて新しい問いを投げかけているとも言えますね。
深いですね。では最後に皆さんに少し考えてみていただきたい問いかけです。もし今日あなたが、ああこれ面倒だなって感じているオンライン作業をたった一つだけオペレーターのような AI エージェントにもう完全に任せられるとしたら、それは一体どんな作業でしょう。そして今日の話を踏まえて、その実現にはどんな難しさや課題が含んでいるとあなたは考えますか？